めぐみ社労士事務所の人事労務の豆知識。この番組は経営者、人事部、そして全ての上司に向けて、社会保険労務士の市川が労働、社会保険、労使トラブル、助成金、法改正など最近の人事労務の話題をおしゃべりしています。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は先週に引き続きゲストの木村先生にイデコや確定拠出年金のお話を聞いております。後半はですね、改正の内容とか、あとまあそれに対するメリットとか、そういうような話を中心にお届けしております。ではお聞きください。そうですね、
あと、ご質問にあったその改正、どんな改正なの、っていうところ、まあそれに対してどんなメリットがあるのみたいなご質問のところの回答に行く前に、ちょっと一般的な制度設計、まあ共通認識でちょっと持っていただきたいんですけど、
はい。
まあ、市川先生一番最初におっしゃられた通りで、会社が、退職金の目的で、まあ、企業型の話ですね、これは。企業型。
はい。
退職金の目的で、いくらか積み立てていく、わけじゃないですか。その積み立てていく、その積み立て先の制度が何なのかっていう話ですよね。それが確定拠出年金でやっていくんであればっていうことなんですけど、一般的な制度設計としては、例えばですよ。
はい、
これはもう本当に例えばですけど、じゃあ、一般職の人には、まあ、月々3000円会社が掛け金を拠出してあげようとか、係長は5000円ねとか、課長は7000円、部長は1万円ねみたいな、その、役職に応じて、こう、掛け金が変わってくるっていうのが一般的な制度なわけですよね。ちょっと額は置いといても。
で、そうなんですか。
そうなんです。
はい。
で、この掛け金、いわゆる一般職の人は、じゃあ私3000円なんだって言ったら、この3000円をどう運用するかっていうのは、従業員、あなた方一人一人に任せるよっていうような制度設計にしてるわけですよ。
うん。はい。
これ大丈夫ですか？
はい。
はい。ここの目線が合ってると、先ほどそのトレンドって言ったところなんですけど、このトレンドになった背景っていうのがちょっとわかるんですけど、今までのトレンドって逆に確定拠出年金の前って何だったのかっていうと、確定給付型企業年金だったんですよね。これがいわゆる DB だったわけですよ。で、確定給付型企業年金っていうのはちょっとこう深掘りすると難しくなっちゃうんで、給付額を確定するわけですよ。
給付額、うん、はいはい。給付額を確定っていうのは、退職するときにいくらもらえるかっていうのを決めるってことですね。
決める。
だから、なんか、いわゆる、その、一昔前の、いい会社にある、
そうです、
退職金制度っていう、3年いたらいくらもらえるとか、
10
年いたらいくらもらえるとかっていう規定が、はい、退職金規定みたいなのがあって、
そう、
はい、それに従って、私今、在籍何年だから、今辞めたらいくらだな、
でも
自己都合退職だからかける 0. いくつでみたいな。
そう、0. いくつで、役職ついてるから 1. いくつでみたいな話をがあって、決まってるわけじゃない
ですか。あれが確定給付型だった
んです
ね。はい。
で、その決まった額に、対して会社は運用していく、目指して運用していくんですけど、
はい。
まあ、簡単に言ったら、これって債務なわけですよね、会社からすると。
はい。
払わなければいけない義務っていうことで、債務になるわけですよ。
はい。
だから、債務っていうのはやっぱり会計上、できれば持ちたくないものではあるので、
うん。
可能であれば債務ではない方がいいよねっていうことで、この後発の確定拠出年金っていうのは、一方で拠出額を確定するので、給付額を確定するものではないので、
はい、
会社からすると債務を持たずに退職金の制度を構築できるんじゃねっていうところでトレンド化してきたんですよね。
はい。大体言われてきたのが、多分私が社労士になったあたりなんで、
うん、
2010年から2012年ぐらいじゃないかなと思うんですよ。
そうですね。
2010年代の前半だと思うんですよね。バーッと有名になったのが。
で、ありがとうございます。
その前、リーマンショックでしょ？
うん。
で、その前、直前に。
うん。
リマンショックがあって、私、前の会社潰れてない。大変なことになって、辞めたっていうのがあって、リーマンショックがあってた時に、会社が、退職金をプールしとかなきゃいけないっていうのが、すごく多分、会社のその、経営者さんたちの間で、これってすごい大量にお金があるけど、これ退職金だから使っちゃいけないお金で、だけど今、うちの会社はやばいみたいなのに直面したから、一気に切り替えが進んだのかなと私は勝手に思っておりまして。
そうだと思います。それもまあ一つの大きな理由だと思いますね。
だから、あのくらいの頃から、その退職金を社内で積み立てるっていうことをできるだけやらない方がいいよねっていうような話になったなと。で、それで、こう、確定拠出年金だと、毎月いくら出すよっていうのが決
そう
まっ
です
てる
ね。
から、まあ、いくらもらえるかの責任は取れないけれども、退職金制度としては、あるよっていうのができたのかなっていう感じですよね。
そうですね。おっしゃる通りだと思います。で、確定拠出年金が、まあ、トレンドしたっていう、そういう背景、まあ、今、市川先生がおっしゃっていたと、解いた通りで、その時代背景っていうのはとてもつもなく大きいんですけど、あとは、じゃあ、大企業がこぞって確定給付 DB から DC にシフトをしていったわけですが、そのシフトをしていった中でですね、ポイントとなることが一つあって、DC にさっき言った3000円、5000円、7000円、1万円みたいな役職に応じて拠出額を、まあ、掛け金をかけてあげるよっていうのをやったんですけど、その当時って、イデコとの併用って実はできてたんです。
最初？
最初からできてたんですけど、これを規約にきちんと定めてないと、併用はできないよっていうルールだったんですよ。
なんか、
だ
どっち
から、
かだと思ってた。
そうなんです。だから、規約を定めてない大企業のいっぱいあるんですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ。だから、どういうことが起こるかっていうと、まあ、僕が大企業の従業員だとしたら、僕、毎月3000円かけてもらってるんありがたい。確定拠出年金やってます。だけど、規約があって、イデコはできない。だから、DC って、さっき言ったメリット、税制メリットもあるし、運用益もね、ゼロだし、すごくやりたいんだけど、3000円も会社でやっちゃってるから、それ以上できないんだよね、というような問題点があったわけですよ。なので、今年2022年10月の改正のところの話になってくるんですけど、こういった3000円しかやってないんだけど、もうイデコもやりたい。まあ、イデコもやりたいとか、もう少し、確定拠出年金にかけたいっていう人たちを救えないのかというところで、救う手段が今回の改正だったわけですね。
あれ、それだけなんですか？今回の改正って。
ああ、ほぼほぼそうです。
あ、そうなんだ。
まあ、細かいこと言うと、4月5月にも改正があって、年金、公的年金と一緒で、受け取り開始期間が75歳まで伸びたりとか、あとは、雇用の継続措置みたいなところを、まあ、今65歳義務ですけど、将来見据えて70歳までなるだろうっていうところで、加入期間が70歳までには法令上伸びてたりとか、するんですけどね。まあ、これはちょっと制度設計と法令とちょっと現実とその法律とがちょっと若干合ってないなっていう気はするんですが。
なるほど。
なので、実際になんていうんですか、法改正のところのちょっとお話に入っていくのかなと思うんですけど、よろしいですか？2022年の10月、今先ほどもちょろっと、お話をしたところなんですけど、何があったかというと、企業型 DC 加入者の、イデコ加入要件の緩和っていうところが改正になったわけですね。
ほうほう。
さっきも言った通り、基本的には原則ですよ。原則確定拠出年金やっている企業に勤めているものは、イデコとは併用ができなかったわけです。規約に定めがない限りは。だから基本的には、定めがないので、イデコは併用できなかったんです。だからあなた3000円で掛け金って会社に言われたら、自分は確定拠出年金に3000円しかできないわけですよ。それを今回加入要件緩和したことによって、 企業型 DC がある人については、
うん、
プラス1万2千円まではイデコでもできますよっていうふうな改正になったわけですね。
あれ、じゃあ、イデコってと、企業型 DC とイデコって、それぞれ掛け金の上限って確かありましたよね。
上限ありましたね。
ま、毎月いくらまで掛けられるっていう。
はい。
で、イデコの方が確かちょっと低いんですよね。
そうですね、はい。
じゃ、確定拠出年金で3000円とか掛けられた人は、イデコの上限までいけるんじゃなくて、プラス1万2000円までしかいけないんですか？
あ、ごめんなさい。ごめんなさい。企業型 DC のみに加入している人、ここら辺ちょっと、あれなんですけど、
はい、
確定、企業型の確定拠出年金、僕が大企業に勤めてて、大企業で3000円掛け金かけてもらっている従業員だとしたら、僕はイデコで2万円できます。
2万円できる。
うん、2万円できます。
はい。
1万2000円はごめんなさい。企業型 DC に加入してて、しかも他の制度、例えば DB とかがある人、これちょっと分かりづらくなってくるので、
はい、
まあ、2万円の話だけにしておきましょうか。
え、ちょっとね、企業 DB もある人って、今日確定給付もある人ってことですよね。
そう、確定給付もある人。中にはね、あるんですよ。確定給付や、今まで会社でやってたから、確定給付は走らせといて、はいはい、確定拠出年金も制度導入してるっていう大企業も中にはあるんですよね。
あ、じゃ併用してる企業って
ある。併用してる企業もある。
へぇー。
だから、そういう企業と、あと、確定拠出年金しかやってない企業と、があるので、
はい、
確定拠出年金、企業型 DC しかやってない人は、イデコで2万円。
それは2万円、上限ギリギリ。
上限2万円。
上限が2万円なんですか、
はい、上限2万円。
はい。
ですね。上限2万円。ちょっと細かいこと言うと、
はい、
条件はいろいろとあるんですけど、
あ、そうなんですね、2
万円です。
はい。
はい。まあ、こうすることで、先ほども申し上げた通りで、はい、企業型 DC3000 円しかでもいい、もっとやりたいっていう人たちが、イデコでもできるようになった。
はい。
いうような改正になったわけです。
じゃあなんかうち確定拠出年金が会社でかけられているから、イデコはできないなって思っていた人も、できるようになったという改正ですね。
うん、そうです。その通りです。
はい、じゃあやりたかったら、あれ、個人のイデコって、窓口って銀行なんですか？
イデコはね、銀行、証券会社、まあ、ネット証券であればネットから、要はスマホ上でできたりします、ね。
申し込みできるんだ。
申し込みできたりします。はい。
ね、興味はあるんです。いいですか？興味はあるんです。多分私みたいな人すごい多いと思うんです。興味はあるんです。
なるほど。
ただ、ネットの証券会社とか、
うん。
あ、だからまず証券会社っていうのは、ちょっと敷居が高いんですよね。
ああ、そうかもしれないですね。
イメージ的にね。銀行はね、小さい頃からね、お世話になってますから。ないとしょうがないから、そんなに敷居高くないんですけど、証券会社っていうか、まず株の取引みたいなのが、すごいハードルを高く感じるわけですよね。
はいはいはい。
小市民としては。
はい。はい、まあ、わかりますよ。
そう、
はい、
そうすると、まあ、なんか、銀行でイデコ始めましたみたいなのが、一時期すごく、なんか、宣伝してたから、
うんうんうん、
なんかちょっと気にはなってます。
ぜひ見てください。ただね、銀行が悪いって言ってるわけじゃないんですけど、うん、そのイデコ、まあ、イデコとイデコやりたいなって思う方は、そのイデコ、モーニングスターっていうふうに検索していただくと、まあ、モーニングスターっていうサイトがあるんですよ。
はい。
で、モーニングスターって、金融商品の食べログみたいな感じで、結構面白いサイトがあるんですけど、金融機関比較ガイドっていうのがあって、
はい。
イデコ取り扱ってる金融機関の、比較をができるんですけど、いろいろなところでソートができて、
ま
あ、毎月、手数料がかかるんですよ、イデコって。
はい、そうですね。うん、
はい、そのイデコの毎月の手数料は、じゃあどこの銀行が安いのかとか、もっと言うと、その1万円拠出するって言って、どこの銀行で行っても1万円は変わらないんですけど、
はい、
その拠出する先の運用商品が何本あるのか、みたいなことを相当して並べ替えてもらって、できたりとか。
でもそういうなんか比較サイトみたいなのがあると確かにいいですね。
そう、そうなんです。
だからね、よくわかんないんですよ。なんかこう公的年金ではないことはわかるんだけど、なんかこう、じゃあ、どうしていいのかわからないみたいなね。なので、そうね。はい。まあ、イデコに、イデコやってみたら、あれ、イデコって、毎月いくらまでっていうのって、金額で決まってるんでしたっけ？
金額で決まってます。はい。
いくらでしたっけ？
第一号被保険者、いわゆる自営業は6万、8000円。
違うんだ。被保険者ごとに。
そうです、そうです。全然違うんで。
全然違うんだ。
はい。
なんででしょうね。
そう。まあ、そうですよね。なんでって言われてもあれなんで。
なんでだろうと思って。だって一応関係ないくないですか？だって半額会社が持たなきゃいけない公的年金とはね、関係ないし。
あ、そうそうそう。だから、
ねえ、なんでだろう。
企業型 DC があるかないかっていうのは結構大きいですよね。
ああ、そっか。
企業型 DC がなく、しかも厚生年金がないっていうところにおいては、一号被保。いわゆる国民年金一号被保険者っていうのは、枠が大きいですよね。
じゃあ、一号被保険者の人の方が、イデコはかけられる金額が大きいんですか？
一番大きいです。
一
一
番
番
大
大きい。
きいんだ。
一番大きい。
なるほど。それで、こう、だん、あのー、そっかそっか。会社ができる環境にあるから少し少なめなんですかね。
そうです、そうです、そうです。
なるほどね。
はい、はい。
ありました。ありがとうございます。
はい。そういうところで、まあ、制度の概要とか、法改正の部分の話をちょこ、まあね、長々とさせていただきたい、いただいたんですけど、最後にこれを聞いてくださっているその人事総務の担当者の皆様が、知っておいた方がいいよっていうことをちょっとお伝えできればいいなと思っていて、先ほども申し上げた通り、確定拠出年金ってトレンドじゃないですか。NISA やれよとか、確定拠出年金やれよみたいなのって、ちょっと YouTube なんか開くと結構出てくるし、
そうですね。トレンドです、ト
今、
レンド。
そう、トレンドだし、また、しかも10月に改正があったことによってですね、自社の従業員の方々から、まあ、イデコってどうなのとか、うちには企業型 DC ないのみたいな質問って、あるような気がするんですよね。これ結構相談されるんですけど、その時のその想定問答っていうのは用意しておくべきだなっていうふうに考えていて、自社で企業型 DC がまずあるのかないのかっていうのは大きな違いじゃないですか。なければ、イデコを進めてあげた方がいいですよね。だけどやっぱり、イデコを進めるにしても、イデコって何なのってわからないとちょっとあれなので、やっぱりイデコの総枠は掴んでおいてほしいなっていうのと、逆にそのイデコって、どんな仕組みなのっていうのは、こういうのを見といたらいいよっていうところで、まあ、モーニングスターを押してもらったりとか、押してもらったりとかしてもらって、で、イデコが、まあ、イデコじゃない、企業型 DC があるっていうんだったら、今度、そのイデコとの併用っていう、今度、問題が出てくるじゃないですか。そうすると、じゃあ、イデコがいいの、企業型確定拠出年金、自社のものをやった方がいいのっていうところの質問って必ず出てくると思うので、これ今回時間がないのであれなんですけど、どっちがいいのかっていう答えも、まあ、持っておくといいのかなっていうふうに、今日のためにちょっと準備しておいたら、なんか思いました。
わ かりました。ありがとうござい
はい。
ます。そうですね。今、最後にちらっと出てきた、例えば、企業型の DC がある会社なのに、自分でやるかやらないか選べる会社が最近増えてるじゃないですか。
そうですね、
だから今、その話が、ちらっとあったかなと思って、
そうなんです
は
よ。
い。人事の人に、イデコっていうのができるようになったけど、どうしたらいいかなって聞かれたときに、自社でもあります、かけられますよ、と。
そうです
いう
ね。
ふうに言える会社もあるっていうことですよね。
そうです、そうです。本当に企業型 DC の制度設計って複雑で、制度自体はそんなに難しくはないんですけど、設計自体が結構難しかったりするので、いろんな設計の導入の方法があるんですよね。だからさっき、3000、5000、7000、1万円みたいなのって上乗せ拠出っていう設計なので、シンプルなんですけど、 選択制の確定拠出年金だったり、マッチング拠出だったりっていう、まあ、言葉は聞いたことあると思うんですけど、
はい、
いろんな設計があるので、この時のそのメリット、デメリットっていうのは結構出てくると思うんですよね。
はい。
だから、この、あの回だけではちょっと喋りきれないんですけど。
そうですね。
ええ。あの、何かあれば言っていただければご相談応じますので。
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。そうですね。あの、全部質問答えていただいてありがとうございます。
いえいえ。すいません。回答になってたかどうかわかんないんですけど。
はい、いえいえ木村先生の事務所にご連絡をするとか、はい、そういうなんか連絡先とか、はいはい、ホームページとかってあったりしますか？
あ、あります、あります。
あ、じゃあ、あの、概要欄に貼っておきます。
お願いします。
概要欄でいいのかな？なんかあの、ポッドキャストのね、下のなんかコメント欄みたいなのがあるので、
はいはい。
あの、はい、貼っておきますね。
はい、お問い合わせ、はい、お問い合わせ欄を、あの、
はい、
お教えします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、すいません、ありがとうございました。
木村先生、ありがとうございました。確定拠出年金とか導入を考えていらっしゃる方は、ぜひ木村先生にご相談していただけるといいなと思います。あの、概要欄に URL 貼っておきますので、先生の事務所にアクセスしてみてください。ということで今週はここまでです。めぐみ社労士事務所は、労務相談、事務手続き、給与計算を得意としている社労士事務所でございます。社労士をお探しの方はぜひ一度お問い合わせください。ということでお相手は、社会保険労務士法人、めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。バイバーイ。